最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。皆さんこんにちは。2026年2月4日水曜日、いかがお過ごしですか？パーソナリティのはるかです。2月4日、今日は何の日か知ってますか？実はぷよの語呂合わせでぷよの日なんだそうです。国民的パズルゲームぷよぷよの記念日ですね。同じ色のぷよを4つつなげて消していく、あのシンプルなルールが奥深くてついつい時間を忘れちゃいますよね。ああいうロジックパズルってプログラミングの思考にも通じるものがあるような気がしませんか？まずはちょっとクスッとしちゃうけど笑えないニュースから。ヤフーニュースから偽アカウントと件発表、本物だったという記事です。鳥取県が県公式キャラクターが無断で使われていて県の選挙管理委員会が運用していると誤解されかねないと注意喚起した X のアカウントがあったんです。ところが後になって調べてみたら、なんとこのアカウント県の広報課が委託した業者が運用している本物だったということが明らかになったんです。って感じですよね。このアカウント、第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査と名乗って公式キャラクターの画像や県選管公式サイトへのリンクも貼ってあったそうです。ただ問題だったのが、県とは関係のない検証サイトに誘導する投稿をしていたこと。これを見て選挙管理委員会が、これは偽物だ、おかしいぞと判断して注意を呼びかけちゃったんですね。いやー、これ組織あるあるというか他人事じゃないなって思っちゃいました。県の広報課と選挙管理委員会、そして委託業者との間で情報の連携がうまくいっていなかったんでしょうね。 SNS の運用って今や企業の顔、自治体の顔になるわけですから、誰が何をどういう目的で発信するのかっていうガバナンス、つまり管理体制が本当に重要なんだなって改めて感じされるニュースでした。皆さんの職場でも部署間の連携ミスであれみたいなこと起きたりしませんか？気をつけたいですね。
続いては IT 業界の巨人の話題です。こちらもヤフーニュースから、アップル AI 人材流出止まらずという記事です。あのアップルでここ数週間のうちに AI の研究者4人と音声アシスタント Siri 部門の幹部1人が退社したそうです。転職先はメタや Google 傘下のディープマインドといったライバル企業。まさに AI 開発の最前線で熾烈な人材獲得競争が起きているのが分かりますね。記事によると、この人材流出はアップルの AI 分野での苦戦を反映しているんじゃないかと指摘されています。特に年内に発表が予定されている Siri の改良版を支える AI モデルの開発で一部 Google に技術を委託していることが社内で不評を買っている状況もあるようです。自社で全てを完結させたいというプライドが高いイメージのある Apple としては複雑な状況なのかもしれません。 Siri の開発を率いていた幹部も Google に転職したことが明らかになっていて、 Apple にとってはかなりの痛手ですよね。アップルは売上高こそ過去最高を記録しているものの、 AI 分野での革新の遅れが株価の足を引っ張っているという見方もあるようです。ティム・クック CEO も組織再編に乗り出していて、 AI の責任者を変更したり、 Google や Microsoft での経験がある新しい人材を迎え入れたりしているとのこと。 Siri の刷新も2段階で計画されていて、まずは個人データを活用した質問応答機能、 その次にチャットボット型のインターフェースを投入する予定だそうです。ただその基盤となっているのが Google 開発のモデルという点が今後の Apple の AI 戦略にどう影響していくのか注目ですね。
前半最後も AI 関連のニュースです。投票先検討に AI 利用、誤回答に注意という記事です。衆議院選挙で投票先を考えるのにチャット GPT などの生成 AI を使う人が増えているそうです。確かに複雑な政策や候補者の情報を手軽に要約してもらえたら便利ですよね。ある会社員の方は地元選挙区の情勢や候補者の当落予想をチャット GPT に聞いているそうで、まるで相棒のように使っていると。ただ、この記事が警鐘を鳴らしているのは AI の誤回答です。いわゆるハルシネーション、AI が最もらしい嘘をついちゃう現象ですね。X に搭載されているグロックという AI にある野党候補の実績を尋ねたところ、具体的な成果が確認できないと回答したそうですが、実際には法案を提出したり、政府に質問をしたりといった活動が確認されたそうです。これは有権者の判断を誤らせるかなり重大な間違いですよね。さらにひどい例もあって、Google のジェミナイにある選挙区で子育て支援に力を入れている候補者はと聞いたら、表示された4人のうち2人がそもそもその選挙区の候補者ではなかったというんです。しかも何度質問しても同じ間違いが繰り返されたとか、これはちょっと笑えないレベルですよね。専門家も大切な一票の判断には信頼できる情報源での確認が必要だと注意を促しています。 AI はあくまで情報収集のきっかけやアシスタントとして使い、最終的な確認は公式サイトや信頼できる報道機関の情報を自分で見に行くという姿勢が大切になりそうです。AI がどんどん賢くなっても鵜呑みにせず、クリティカルに情報を見極める力は私たち人間にとってますます重要になっていきますね。さてここまで SNS や AI が社会に与える影響についてのニュースを見てきました。ここからは打って変わって、もっと技術の現場に近い私たち開発者のためのトピックを深掘りしていきましょう。まずは前の記事から。クロードコードスキルズが分からなくて焦った僕が最初に考えるべきだったことという若手エンジニアの方の体験談です。この記事の著者小村さんは AI コーディングアシスタントクロードに新しく搭載されたスキルズという機能を使ってみようとしたそうなんです。スキルズというのは特定の知識や振る舞いを AI に覚えさせて自分専用にカスタマイズできる機能ですね。でもいろいろな記事を参考にタイプスクリプトのスキルとかセキュリティチェックのスキルとかを作ってみたものの、全然業務で使うイメージが湧かなかったと、まさにスキルズを作ること自体が目的になってしまっていたんですね。これ新しい技術を学ぶときによく陥りがちな罠じゃないでしょうか。そんなとき著者にテンキラを訪れます。いつもペアプログラミングなどでいろいろと教えてくれていた先輩エンジニアが別のプロジェクトに移動することになったんです。先輩に相談していたことを全部一人でやらなきゃいけないのかという不安から、待てよ、先輩とのペアプロをスキルズ化してクロードにやってもらえばいいんじゃないかと思いついたそうです。この発想の転換が素晴らしいですよね。具体的には先輩によく相談していた LLM アプリの設計アーキテクチャに関する知識をスキルズとしてクロードに教え込みました。例えば LLM でなければできない処理にのみ LLM を使うという革新原則や LLM の介入を最小化する設計パターンなど、先輩との議論の中で培われた暗黙知を言語化してインプットしたんです。その結果、これまでは詳細な前提知識をいちいち説明しないとできなかったような高度な設計の議論が最初から共通認識を持った状態でクロードとできるようになったと、これは革新的ですよね。この記事で一番心に響いたのは、何を解決したいかが先、どんなスキルズを作るかはその後という言葉です。 SNS で流行している設定をただコピペするんじゃなくて、まずは自分の業務で本当に困っていること、効率化したいことを見つめ直す。そしてその課題を解決するための道具として AI やスキルズを使う。 技術トレンドに焦る気持ちはすごくよくわかりますが、まずは自分の足元を見つめ直すことの重要性を教えてくれるとてもいい記事でした。
続いて、同じく AI コーディングツールに関する前の記事です。クロードコードマックス100ドルを会社支給にするまでに考えたこと、試したことまとめ。開発ツールって個人で契約するにはちょっと高いけど、会社で支給してくれるならぜひ使いたいってもの結構ありますよね。この記事では、ある開発チームが月額100ドルのクロードコードマックスプランをチーム全員に会社支給することを決めた、その意思決定の裏側が語られています。著者はまず、100ドルは高いと正直に書いています。月20ドル程度のプランでも十分使えるツールがある中で、なぜ100ドルのプランに踏み切ったのか。そのためにカーサーやコデックス、 Google アンティグラビティなど様々な AI コーディングエージェントを個人的に課金して徹底的に比較検証したそうです。この熱意がすごいですよね。例えばカーサーは多機能で便利だけど、チームで使うには設定が複雑になりがちだったり、動作が重い時間帯があったり、コデックスはコーディング能力は非常に高いけど、 AI とのやり取りに独特の GPT 説が出てきて疲れるとか、少し堅苦しい面があったと。それぞれのツールの長所と短所を実体験に基づいてリアルに分析しています。その中で最終的にクロード、特にその最上位モデルであるオープス 4.5 が一番人間に近いと感じたそうです。年末年始に実家に帰るとき、エキネットで帰りの新幹線探してと頼んだら、人間でも苦労するあの複雑な UI を突破して、翌日の早朝なら空いてますけど現実的じゃないですよねと、人間らしい気遣いまで見せてくれたというエピソードが紹介されていて、思わず笑っちゃいました。この雑な指示には雑に、でも難しい場面ではしっかり確認してくるという塩梅が、スタートアップ的な開発の温度感に合っていたとも書かれています。そして最終的に100ドルのマックスプランにした決定的な理由は、朝から晩までずっと AI コーディングの状態に耐えうる最低ラインが100ドルであるという前提でした。20ドル程度のプランだとすぐにクオータ、つまり使用量上限に達してしまい、結局 AI の使用をためらってしまう。それでは AI による生産性向上を本気で目指すことはできないという判断だったんですね。小規模なチームがどうやって AI と本気で向き合っていくかを考え抜いた、非常に視野に富む記事でした。AI ツールの話が続きましたが、今度はその土台となる開発環境、コードエディタの話題です。前から VS コードの時代は終わった、次世代エディタ、Z エディタ完全ガイドというちょっと挑戦的なタイトルの記事です。今や開発者の7割以上が使っていると言われる VS コード。私も毎日お世話になっています。でも、エレクトロンというフレームワークをベースにしているため、起動が遅かったり、メモリをたくさん使ったり、ちょっと重いと感じることもありますよね。そこに登場したのが、この記事で紹介されている Z エディタです。アトムエディタの開発者などが中心となって、プログラミング言語ラストでゼロから作られた、まさに次世代のエディタ。記事によると、パフォーマンスがとにかくすごいんです。数字で比較すると、起動速度は VS コードの約10倍速い 0.12 秒、メモリ使用量は5分の1の約 142MB、 消費電力も 2.58 倍低いそうです。 GPU を使って画面を描画しているので 120fps でぬるぬる動くとか、これは体感でもかなり違いそうですね。 Z の魅力はパフォーマンスだけじゃありません。AI 機能が最初からエディタに組み込まれている AI ネイティブな点も大きな特徴です。 VS コードだとコパイロットなどの拡張機能を入れますが、 Z には AI が自律的にファイル編集やターミナル操作まで行うエージェント機能や、エディタ内で直接 AI と対話できる機能が標準搭載されています。さらに Google Docs のように複数人でリアルタイムに共同編集できる機能も、拡張機能ではなくコア機能として組み込まれているんです。もちろんまだいいことばかりではありません。 VS コードには6万近くあると言われる拡張機能のエコシステムに比べると、 Z はまだ数百程度。
特定のニッチな言語を使っている人や特殊な拡張機能に頼っている人にはまだ移行は難しいかもしれません。他にも複数のプロジェクトを一つのウィンドウで開けなかったり、まだベータ版で不安定な部分があったりといった課題も正直に書かれています。とはいえ VS コードのキーバインドをそのまま使えたり、設定をインポートできたりと移行のハードルを下げる工夫もされています。パフォーマンスを最優先したい人、 AI ネイティブな開発環境を求めている人、特にラストやタイプスクリプト、Python などをメインで使っている人にとっては、試してみる価値は十分にありそうですね。VS コードの時代が終わったというのはまだ早いかもしれませんが、強力なライバルが登場したことは間違いなさそうです。
さて、本日最後のトピックです。ガラッと雰囲気が変わりますが、セキュリティ技術の腕試しコンテスト、防衛省サイバーコンテスト2026のライトアップ、つまり開放解説の記事です。これも前からですね。 CTF キャプチャーザフラッグという競技ご存知ですか？サイバーセキュリティに関する知識や技術を駆使して、隠されたフラッグと呼ばれる文字列を見つけ出し、その速さや数を競うハッキングコンテストのようなものです。この記事では著者のサク05123さんが実際に解いた2つの問題が解説されています。1つ目は画像の記憶という問題。 JPEG 画像が1枚渡されて、この画像には秘密が隠されている、こういうのワクワクしますよね。著者はまずエキスフトゥールというコマンドを使って画像のメタデータを調べます。メタデータっていうのは、撮影日時とかカメラの機種とか、画像そのものには見えないけどファイルに埋め込まれている情報のことですね。するとイメージデスクリプション、つまり画像の説明欄に C3NTH から始まる一見意味不明な文字列が見つかります。ピンときた著者はこれをBASE64という形式でエンコードされた文字列だと見抜いてデコードします。すると出てきたのが C3NTH RKVS QNTA PANC HIDE HERE EGF。 まだ謎の文字列ですが、よく見るとアルファベットを13文字ずらすシーザー暗号の一種 ROT30 になっていることに気づき、これを解読。見事フラッグエキスフデータキャンハイドシークレッツ、つまりエキスフデータは秘密を隠せるというフラッグにたどり着きます。いやー、まるでスパイ映画の暗号解読みたいで面白いですね。2つ目は量子の足音というもっと高度な問題です。これは大量子計算機暗号に関する問題。将来ものすごい計算能力を持つ量子コンピュータが登場すると、今の暗号が簡単に解かれちゃうかもしれないというリスクに備えるための新しい暗号技術ですね。その標準の一つである MLDSA という署名方式に独自の実装ミスがあるサーバーから秘密鍵を盗み出せというミッションです。これは難化しそう。詳しく調べると、このサーバーにはノンスリユーズアタックという脆弱性があることがわかります。ノンス、ナンスというのは暗号通信で毎回使われる使い捨てのはずのランダムな数値のことなんですが、これを使い回してしまうと複数の署名データから連立方程式を立てることで秘密鍵が計算できてしまうという攻撃手法です。著者はこの脆弱性をついて Python でスクリプトを書き、見事に秘密鍵を復元してフラッグをゲットしています。詳しい数式は専門的で難しいですが、暗号の仕組みのわずかな隙をつくことで堅牢なはずのシステムが破られてしまうというサイバーセキュリティの奥深さと怖さを感じされますね。こういう技術の攻防が日々行われているんだなと実感できる興味深い記事でした。 というわけで今日のポッドキャストはここまでです。前半では鳥取県の SNS 騒動から、アップルの AI 人材流出、そして選挙における AI 利用の注意点まで、社会とテクノロジーの関わりについて見てきました。後半ではクロードのスキルズを使いこなすための考え方から、月100ドルの AI ツールを導入する企業の意思決定、そして次世代エディター Z の登場、最後はサイバーセキュリティコンテストの超絶テクニックまで、開発の最前線に迫ってみました。 AI との付き合い方から日々の開発で使うツール選びまで、皆さんの参考になる話はありましたでしょうか？次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。